猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第50回始まります。はい、なんと今週は猫好きさんと都合が合わずに、一人喋りの回になってしまいました。せっかく先週ね、女神の声が戻ってきたと喜んでおられたドルビーさんには申し訳ないんですが、今週は無才私の一人喋りでまたお送りすることになってしまいましたのでご了承ください。はい、どうも一人喋りになるとね、声が暗くなるようなので、できるだけ明るく話をしていきたいなと思います。今日はいつものマイカースタジオではなくてちょっと一杯引っ掛けてきてしまったので、例によって、自宅マンション1階のロビースタジオからお送りします。はい、そして、ネコペディアのコーナーは、ネコ好きさんいらっしゃらないので今週はお休みとさせてください。ごめんなさい。
猫のしっぽ。
私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わし、なんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩み、ズバリ解決。コミュ障の、コミュ障による、コミュ障のためのポッドキャスト。その名も、
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね、くださいね、くださいね、くださいね、くださいね、くださいね。
テイク2です。今日の本編は、ポッドキャストを作る話。ということを話してみたいと思います。多分猫好きさんと2人の時には喋、らないであろう話題をちょっと選んでみました。ポッドキャストを作る話というと、まあもちろん猫の尻尾をどうやって作ってきたかということになるんですが、これは、まあ、たまにね配信の中で断片的に喋ったりとか、いろいろなところで雑音の部屋とかいろんなところでチラチラ喋ってみたりもしてたんですけれども、ちょっと系統立てて、話をしてみたいなと思いました。まずは、ポッドキャストを始めるところですよね。始め方なんですけれども、もう簡単に言ってしまうと、まず企画を考えると、当たり前なんですが、どういうポッドキャストにしたいか、どういう話をしたいのか、どういうテーマで話をしていくのかというようなこととか、一人でやるのか、それとも、誰かと、やるのかとか、それから、ポッドキャストのタイトルですよね。これが結構重要なんですけれども、まあポッドキャストのタイトルをどうするのかとか、まあ、そういうようなもろもろの企画を考えるところから始まるのかなと、一番最初は始まるのかなというところですね。で、まあ、猫の尻尾の場合は、何回か話をしていますけれども、みんなのダイエットのオフ会の飲み会で、まあ、たまたま猫好きさんとやりたいねという話が盛り上がって、じゃあやりましょうと 決めたんですが、その時はポッドキャストをやりましょうと決めただけで、テーマも何も実は考えてなかったんですよね。で、タイトルももちろん決まっていないし、単にポッドキャストをやりましょうということだけが決まってて、まあ、それの中で、じゃあ2人で、まあ、スカイプか何かで、通話しながらそれを録音してやりましょうというところまでしか決まってなかったと。でそこからですね、まあいろいろ、じゃあどういうテーマで話をしていくのかとか、どういうテーマのポッドキャストにするのかっていうのを、まあ、2人でチラチラ相談をしながら決めていって、まあなかなか共通の話題というのもないんだろうから、雑談、思いついたことを雑談でやりましょうというようなことで、考えていきましたと。でその次に、これ結構重要なんですけれども、ポッドキャストのタイトル、名前を決める、これは実は結構重要なんですね。まあ、テーマというか、ポッドキャストの、どういう内容のポッドキャストにするかっていうのが決まると、次に決めなきゃいけないのは、まあ、この名前ですよね。ポッドキャストの名前どうするかというところが結構重要なところ、ポイントです。なぜかというと、例えば、まあ、当然の話なんですけれども、名前を決めないと、まあ、iTunes にも登録できないし、それから例えば公式アカウントとして、メールだとかツイッターだとかのアカウントを取るときに、名前が決まってないとなかなかそのアカウント名も決められませんよね。なので、結構名前を、ポッドキャストの名前を決めるというのは重要な作業になります。で、まあ猫の尻尾の場合はいくつかって候補を挙げて、でその中で猫好きさんが、まあ、これが可愛いからこれにしましょうということで、猫の尻尾に決めたわけですが、まあ、それが決まってからは、まあまあ、決めるとき、実はその名前を決めるときに、すでに取られてないかどうかっていうチェックは同時にしていたんですね。その名前の候補を挙げるときにも、例えばメールアカウントが取られていないかとか、ドメインが取られていない、ドメインというか、まあポッドキャストの、そもそもポッドキャストで同名のポッドキャストがないのかとか、それからツイッターのアカウントとかも取れそうなのかとか、まあ、そういうようなところをチェックしつつ、名前をいくつか候補を挙げて、で、まあ、最終的に猫の尻尾に決まりましたと。で、まあ、決まってしまうと、あとは G メールに公式メール、まあ、猫の尻尾の場合は、G メールのアカウントを公式のアカウントにしたんですけれども、G メールでその猫の尻尾のキャッツテルポッドキャストというアカウント名を取得して、それからシーサーにもその名前で、ブログを取得し、ブログのページを取得して、でそれからツイッターもキャッツテルポッドキャストという公式アカウントのを、ツイッターも取得してっていうような感じで、まあまあ、それは名前さえ決まってしまえばちょいちょいとやっていくだけの話なので、まあさして難しい話ではないんですけれども、とにかくもう決めるまでが大変なんですよね。これは子供の名前を決めるにしても何にしてもそうですけど、一度決めるとなかなか変えるっていうことが難しいので、結構悩みましたよね。いくつか候補を挙げてどれにしようかということで悩んだということで、そのポッドキャストの名前を決めると、これが2番目に、まあ重要なポイントになるのかなと。でこの辺の、まあ企画だとか番組の名前だとか、あとそれからまあ準備しなきゃいけないのは、まあ番組、まあ企画の中の一つなんですけど、番組の構成を考えなきゃいけないと。例えば猫の尻尾の場合はオープニングがあって、でネコペディアのコーナーがあって本編があってというような感じで、いくつかのコーナーに分かれているんですけれども、 まあそれをどういうような構成でしなきゃいけないかとか、あと何分の番、大体何分ぐらいの 目安の番組にするのかとか、まあそういうようなことも企画の中、企画を考える中で、決めていかなきゃいけないと。で、まあその辺いろいろ決まってくると、今度はそれぞれのパーツを作っていかないといけないんですよね。例えば、アートワークだったり BGM だったり、まあ、BGM がない場合は、まあ、特に BGM はいらないんですけどもね、この尻尾の場合は、まあ、BGM 付きにしようと思っていたので、まあ、BGM を、調達したりとか、それからジングルと呼ばれている、コーナーとコーナーの間に入る短い、まあ、猫の尻尾っていう短いあれが入るんですけれども、まあ、それをジングルと呼んでいるんですけれど、まあ、そのコーナーの切り替えのために、必要な、まあ、部品ですよね、まあ、そういうものを収録したりとか、あとオープニングとエンディングを収録したりとか、そういう感じでそのパーツ、ポッドキャストの、構成するパーツをちょこちょこ撮っていったりと。もうこれは猫好きさんと、まあ、スカイプで撮ったりとか、おのおの撮って、でそれを後でガッチャンコとか、まあ、合成して作ったりとか、まあ、いろいろなやり方をしたんですけれども、まあ、そういう形で部品を揃えていって、まあ、でやっとそれで、番組を作り上げるその準備ができたということですよね。で次に、これ iTunes で公開するときにはまず iTunes というか Apple の審査を受けないといけないんですよね。そのポッドキャストが適切かどうかと、例えばその Apple が決めているそのルールに抵触していないかと、例えば著作権のあるような楽曲を無断で使ってないかとか、それから、まあ、公序良俗に反するような内容でないのかとか、結構細かい規定がいくつかあって、まあ、その規定に、抵触してないかというようなことを事前にアップルが審査するんですね。で審査を通ってやっと iTunes に公開ということになるんで、まずパイロット版かまたは第1回を、作らなければいけないと。うわなんか急にちょっと雨が降ってきたんで、雨音が入るかもしれませんがご容赦ください。ちょっとこれテイク2でマイカースタジオで撮ってるんですけれどもね、土砂降りです今横浜は。はい、でそのアップルの審査を受けるために、まあ、パイロット版なり第1回なりの収録をしていくというのが公開前に少なくともやっておかなければいけないことですよね。で、あとちょっと話戻りますけれども、その猫の尻尾の場合はアートワークは、まあもうご存知の通りアレットさんにお願いして、それから BGM はレノさんにお願いして、まあ、作っていただいたわけなんですけれども、まあ、心よく引き受けていただいて作っていただいたわけなんですが、まあ、そういう形で、まあ、いろいろ部品を取り揃えないといけないと。でそれで取り揃えて、まあ、やっと収録ができるようになるということですよね。でまあパイロット版、まあよく言われるパイロット版なり、まあ、第0回なり、または第いきなりまあ第1回を取ってしまうというようなことでもいいと思うんですけど、まあ、その第1回を取ろうということを取って、でそれをまあ編集して、まあ、ポッドキャストの形に作り上げて、であとそれからそれを公開するためのブログを設定しないといけないんですよね。 RSS フィードと呼ばれるその配信情報を、通知というか、まあ、流すための、RSS という、仕組みがあるんですが、まあ、それを流せるようなブログを、作り上げないといけないと。 でこれはまあ、もちろん個人でサーバーを立ててレンタルサーバーを立てて、まあ、そこで例えばワードプレスだとか、まあ、そういうようない わゆるブログの簡単に作れるようなツールを使って、独自に立てるというやり方もありますし、それから、猫のしっぽが、やっているよとか、まあ、その他結構最近多いんですけれども、シーサーというプロバイダーのブログサービスを、使って実はこれポッドキャストを配信する機能がもともとそのブログのパーツというか、まあ、ブログの設定の中に含まれているんですよね。でちょっと制限はあるんですけれども、基本的には無料のプランで始めることができると。ただだんだん容量とかね本数が溜まっていって行くと有料プランあるところからまあ有料プランにしないといけないということはありますけれども、基本はまず最初は無料で始めることができるということなので、割とシーサーがとか、まあ、その他そういうポッドキャストをサポートしているプロバイダーを使うという点も一つの手だと思います。で猫のしっぽは、まあ、最初は無料版で、まあ、初めてでちょっとですね容量加算できたりしたんで今、月額200円ぐらいかな、200円ぐらいの利用料を払って、10ギガぐらいまでファイルが保存できるようなプランに確か広げて、10ギガだか100ギガだかまで使えるような、プランに今して、まあそれを、公式ホームページという形で、配信に使っていると。でそこの設定までして、で まずブログ上にその第0回、まあ、パイロット版なのか、まあ、第1回なのか別にして、配信するための音源を登録して、でブログを書いて、でまあこれで基本的にはこれでもう実はポッドキャストとしては配信することは可能なんですよね。そのまま、配信するというだけであれば、もうそれで実はそのページを公開してしまった瞬間からもうポッドキャストは配信できると。で、さっきちょっと話したんですけれども、それポッドキャストを iTunes 経由で公開しようと思うと、今度は Apple の方にその申請をして、事前申請をして、まあ申請が通らないと iTunes 経由では配信できないということなので、そのブログページをApple のそのポッドキャストの申請ページに登録してあげます。アドレスだとか、あとそれから責任者のメールアドレスだとか、Apple ID だとか、まあ、そういうような諸々の情報を登録して、であとは、審査が終わるまでひたすら待つと。でまあ、早ければ 2,3 日ですし、だいたい1週間ぐらいで、OK か NG かっていう返事がメールで来ま、Apple から来ます。で OK になればもうそのまま、その瞬間から iTunes で公開されると。 NG 時になれば、例えば、内容がまずいよとか RSS フィードが間違ってるよとで、データが音源が取得できないよとか、まあ、いろんな多分原因はあると思うんですけれども、まあ、そういうところを直してもう一回再申請するとか、まあ、そういうようなことをして、審査を通ればめでたくそれでポッドキャストが公開できるということですよね。まあ、ここまでがポッドキャストを公開するまでの、まあ、準備とそれから手続き、もろもろの手続きというようなところになります。はい。そして公開してからは、まあ、ひたすら、定期配信するのか、まあ、不定期配信するのかは、まあ、その企画というかですね、その考え方によると思うんですけれども、定期配信するのであればその定期配信のペースに従って、まず収録をして、それから編集をして、で、公開用のそのホームページに登録していくというのをひたすら繰り返していくと
いうことになるわけですよね。で、猫の尻尾の場合は今週2回に分けて、収録してます。だいたい平日の火曜日と木曜日、まあ、そのタイミング合わないときにはちょっと曜日をずらしたりしますが、だいたい火曜日と木曜日に、の夜ですね、ちょっと遅い時間なんですけれども、夜に、猫好きさんにとスカイプで、収録してます。で、私の方は録音する必要があるので、MacBook Air に、USB のヘッドセットをつけて、まあ、ヘッドホンとマイクが一体化したいわゆるヘッドセットですよね。これ、よく家電量販店なんかで要はスカイプ用に売っている安物をとりあえず買ってきたんですけれども、まあ、2000円前後ぐらいのヘッドセットで USB タイプのヘッドセットですよね、まあ、それを Mac につないで、でスカイプを立ち上げて、であと録音用にですね、これは実はハウスオブノイズのレノさんから紹介いただいたんですけれども、ピエゾという録音ソフトを、使って録音してます。これが結構優れもので、スカイプの録音って実はなかなかハードル高くて難しくて、いいソフトがなかなかないんですよね。まあ、フリーソフトを組み合わせて何とか収録するっていうようなこともできるんですけれども、このピエゾというのは特に、まあ、Mac 版でそういうソフトが少なくてですね、でスカイプをうまく収録するソフトってなかなかないんですね。でピエゾというのはオーディオハイジャックプロの、まあ、姉妹版というかですね、もう本当に録音することに特化した部分だけと、単純にもう音を録音するというところに特化したシンプルな、プログラムなんですけども、まあ、その分オーディオハイジャックプロの半額ぐらいなんですけれどもね、でそれを使って、録音してます。でオーディオハイジャックプロっていうのはそのピエゾの、まあ、倍ぐらいの値段するんですが、まあ、録音するだけじゃなくて、エフェクトをかけたりとか編集したりっていうようなことがある程度そのアプリの中でできたりするんですけど、まあ、私の場合は録音したのをガレージバンドで取り込んでガレージバンドの方で編集しているので、まあ、特にそのオーディオハイジャックプロほどの機能はいらなかったので、まあ紹介してもらったそのピエゾという方を、有料のアプリなんですけど、まあ、それはアップストアから、買って、で、まあ、それを使って録音しているということですよね。マイクを録音するだけだったら、まあ、クイックタイムとかそういうのでできるんですけども、スカイプから来る音声とそれから自分が話しているマイクの音声を同時に取るって結構なかなかね、難しくて、やっぱそういう専用ソフトがいるよということになるので、ちょっと Mac の場合は優勝ソフトを選ばざるを得ないのかなと。スカイプでの録音は、優勝のソフトを選ぶしかないのかなと。逆に、まあ、今日私がやってるような一人喋りの場合は IC レコーダーを使って録音して、まあ、その IC レコーダーをからデータを抜いて、まあ、編集するっていうやり方もできますよね。これはスカイプではなくて対面で収録されるようなケースの場合はやっぱり IC レコーダーを使って録音されたりとか、あともう直接、ま、マイクを Mac とか、まあ、PC につないで、直接マイクから録音するっていうのは、まあ、対面でやる場合または一人喋りの時はできるんですけれども、例えば距離が離れているところの、ね、相手と収録しようと思うと、やっぱり今はスカイプが一番音声としては品質が一番いいので、あまりお金がかから余分なお金がかからないでできるということであればスカイプが一番選択肢になるのかなと思います。はい、そして、まあ その会用の音源が収録できたら、今度はそれの音源をガレージバンドに取り込んで、まあ、事前に登録取っておいた例えばオープニングだとか BGM だとかジングルなんかを組み合わせて、で番組の形に仕上げていくということですよね。で、ちょっと話戻りますけど、ピエゾのいいところはスカイプのから来る音と自分の喋ったマイクの音が、ステレオの L チャンネルと R チャンネルを振り分けて録音することができるんですよね。なので自分の音声のレベルと例えば、ね、スカイプ系の猫関さんの音声のレベルを合わせたりするのが非常にやりやすいので、結構ピエゾというのは用意してます。で、ちょっと話戻りますけれども、その今度は編集ということになると、さっきちょっと話しましたけれども、事前に撮っておいたオープニングだとか、エンディングだとかジングルだとか BGM というのと、あと収録した音源を、それぞれチャンネルに振り分けて、で編集していくと。で猫の尻尾の場合は割とざっとまず収録したものを張り込んでいって、チャンネルに登録して、で BGM だとかオープニングだとかわわっとつけていって、でざっとその編集したものをまず1回通しで聞きます。で雑音が入ってないかとか、余分な音が入ってないかとか、あと余分なところをつなぎの部分とかをうまくつながるように編集したりっていうのを、2回目の編集としてやってますよね。で、そういう形で、ノイズの除去をしたりとかですね、編集をしたりした結果で、完成版が出来上がると、それを、先ほど、猫の尻尾の場合は C さんなんですけれども、その公開用のホームページのところにアップロードしてあげて、で公開用の原稿を、張り込んで、で、配信の準備をするということになります。で毎週じゃあどういう形でその収録を、しているのかというとですね、実は、原稿を、私の場合は原稿をエバーノートに、起こしてます。1オープニングとか2ネコペディアのコーナーとか3本編という感じで箇条書きにして、原稿をエバーノートに一個一個のその収録ごとにノートを作って、原稿を起こしていると。ただあんまり、細かくは書いてなくてですね、本当に、全体の構成と、一言二言コメント書くぐらいですね。成果発表だとか今週のいっぱいコーナーとかいただいたお便りコーナーっていうのはこれはきちんと読まないといけないので、ツイッターのハッシュタグで拾ったものを一つ一つ張り込んでいくっていうようなことはやっているんですけれども、実は本編は例えば前回で言うとカレーの話を49回でしたんですが、そうするとそのエヴァノートの原稿にはカレーの話っていう一行しか書いてないですね。今日の本編はカレーの話と。でそういうようにして、作った原稿は猫好きさんとは、共有設定にしてるんで、今日はこの内容でいきますっていうのを連絡すると、猫好きさんそのエバーノートの共有のエバーノートを開いていただいて、で、それを見ながらお互いに喋るということなんですが、ほとんどそういうことでぶっつけ本番のアドリブだらけですよね。聞いていただくとわかるんですけれども、カレーの話って一言書いてあるだけで本編は。で、そこでほとんど何の前打ち合わせもせずに、じゃあやりましょうと言って始めて、で、喋り出すわけですけれども、今まで聞いていただいているリスナーの方にはもう重々ご存知だとは思うんですけれども、 もう猫好きさんと話をすると話が膨らむわ、脱線するわ、回り道を回ってくるわ、枝分かれするわということで、あまり細かく書くよりはアドリブでやる方が本当に面白い話ができるのかなと思って、今はあまりその本編だとかそういうようなところは細かく書かないようにしてますよね。もう本当にその場のアドリブだけで話をしてます。なのでまあ途中でね、ヘニャヘニャになっちゃったりする時もあるんですけど、まあそれはそれとして面白いのかなというふうに考えてます。でまあそういうような形知事を経て、まあ収録も終わり編集も終わり公開をしていくというようなことを、まあ繰り返し繰り返しやっていって、まあここまでたどり着いたというのが今の、まあ、猫の尻尾の状態ですよね。ということで、まあポッドキャストの作り方ということのその、まあ、裏話的な話を含めてですね、最初の企画の部分から、まあ、定期的な配信のところまでの話をしてみました。ということで、もうこれを聞いたリスナーの皆さんはもうすぐにでも企画さえ考えて準備さえすればポッドキャストを始めることができるよねということなので、まあぜひぜひ興味のある方はポッドキャストを始めてみられたらいかがかなと思います。まあその猫の尻尾の場合は準備期間としてだいたい2ヶ月3ヶ月ぐらいかかりましたよね。まあ、猫好きさんとやりましょうと言ったのが4月の20日で、で、いろんな準備をして、で、結局、その、パイロット版ができたのが大体6月の20日から終わりぐらいの頃だったんですかね。ちょうど2ヶ月ぐらいかかって大体パイロット版、まあ、オープニングの部分ですけどね、できて、で、まあ、こんな感じでオープニングができましたっていうんで、レノさんにまず、まあ、お礼方々、BGM を作っていただいたお礼方々、ご報告したレノさんが喜んでくださって、まあ、YouTube に、先行配信をされてしまって、まあ、それを、全然気がついてなかったんですけど、とあるリスナーさんから、こんなのやってるのっていうのを、ツイートで見て、慌てて見に行って、ありゃりゃこっていうことで、本当はもうちょっとゆっくり配信を公開するはずだったんですけれども、慌ててまあその iTunes の審査を受けて公開に至ったということですけれども、だいたい準備期間はまあ2ヶ月、正味2ヶ月、1ヶ月から2ヶ月ぐらいですかね。 でやれてますんで、まあその気になればね、すぐに始められるんじゃないのかなと思います。のでぜひこれはね、ご興味のある方は始めてみられてはいいんではないかなと思うわけですよ。まあ、本当にね、私もヘビーリスナーで、まあ、ポッドキャストのヘビーリスナーだったんですけど、やっぱりそのうち話をしてみたいなっていうね、気持ちがふつふつとやっぱり湧いてくるものなので、これはぜひぜひ始めてみられればというふうに思います。あと補足するとすると、ネタを考えるというか企画を考えるところっていうのはやっぱり一番難しいですよね。収録したり配信したりっていうようなところは技術的なことさえクリアできればさして難しい話というのはなくて、やり方も分かってしまえばもうあとはルーチンワーク的にやっていけることなんですけど、本当にもう今ネタを考える、その番組の毎回のネタを考えるっていうところがもう失敗抜刀というか一番苦労してるところですよね。いい方法ないのかなといつも悩んではいるんですけれどもね。まあそういう感じで、今日は、ポッドキャストの作り方という話をしてみました。
猫のしっぽ
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。